笑顔あふれる和歌山県政知事とともには、宮崎知事が県政のトピックスなどについて語り、県民の皆さんと一緒になって和歌山を笑顔にしていこうという和歌山県提供の番組です。それではご紹介いたします。宮崎泉和歌山県知事です。こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
毎月第4日曜日のこの時間は、宮崎知事と一緒に和歌山県政のトピックスとともに知事の素顔にも迫っていきたいと思っております。県民に寄り添い、笑顔あふれる和歌山へというスローガンに込めた思いに触れながら、ラジオを通じて直接県民の皆様に宮崎知事の声を届けていきます。さて知事、雨の日が、ね、増えてきまして。
そうですね、
はい、梅雨入りもしましたけれども、
はい、
前回の放送でも知事からお話がありましたけれども、
はい、
その梅雨の長雨ですとか集中豪雨、台風などで河川の増水しやすい時期に入っています。それから、先日の2日から3日にかけてですけれども、台風6号が和歌山に上陸しましたね。この被害の状況などはいかがだったんでしょうか。
はい、まず今回の、ま、台風6号でございますけれども、被害に遭われた皆様方に対しまして、お見舞いを申し上げたいと思います。この台風6号では、小田川町の月の瀬付近に災害が発生している恐れがあるために、気象台と、ま、共同で新たな運用に今基づく、レベル5ですね、
はい、
氾濫特別警報っていうのが全国で初めて、発表されました。
はい、
まあ、県内では、県民の皆様の適切な、避難行動によりまして、まあ、重大な人的被害っていうのは発生しなかったので、幸いだったんですが、道路の、陥没や、床下の浸水など、まあ発生しているということで、大変な被害を被っていることは確かであります。
具体的な被害の状況というのはどうでしたか。はい、人的な被害ですとか。
そうですね、
はい、
人的な被害というのは軽傷者が1人ということで、はい、まあ、風にあおられて、転倒された、70代の男性の方がいらっしゃるのと、まあ、あとは住宅のですね、床下浸水が6棟とか、いったそのぐらいの、まあ、レベルだったということでございまして、まあまあ本当に最小限に収まってよかったなとは思ってます。
はい、全国で初めてこのレベル5ですね、
はいはい、
氾濫特別警報というのが出まして、そういったところでも全国的にも注目されたところではあったかと思うんですけれども。
そうですね、まあ、いろんな意味でこう新しい基準というか、運用に基づくそのレベル5、レベル4とか、レベル3とか、まあ、そういったレベルで、まあ、今回、避難をするということで、まあ、今回何が大事、この新しい制度になって何が大事かというと、この制度になって本当に、皆さん方の避難がしやすくなったかとか、そういったことを検証していかないといけないのかなということで、まあ大きく、まあ、ざっと考えたときに、ざっとまあみんなの意見を聞いたところですけれども、まあ、なんとなく分かりやすい部分が結構多いので、まあ、よかったんじゃないかなというふうには言われているんですけども、それがどのぐらい、うまく避難につながったかどうかっていう検証はもうちょっとかかるかなというふうに思ってます。
そうですね。はい、数字で表されることによってどれぐらいのレベルなのかというのがまさに分かりやすくなったという、そういった話は聞きますね。
なるほどね。はい、
こうした情報をね、皆さんにもなるべく届くようにっていうこともそうですし、あとは適切に皆さんに避難してもらうとか行動を取ってもらうっていうことが大事になってきますよね。
そうですね、とにかく例えばうちの情報とか気象台から出される情報、気象情報、はい、そういったものに対してですね、皆さん方はその時にはですね、必ず避難情報なりそういったものに対しまして、気をつけていただいてですね、まず早め早めの、避難とか安全確保というのを心がけていただきたいなというふうには思ってます。はい、
気象情報、また自治体からの避難情報、十分注意を、ね、していただきまして、ハザードマップの確認、また、備えですよね、備蓄品の準備といったところもお願いしたいなと思います。宮崎知事、和歌山県は過去にも大きな台風の被害経験していますよね。
今回もね、結局和歌山県に上陸したっていうことで、おそらく串本とかすさみの方に、上陸したのかなと思うんですけど、結局和歌山だけだったんですよね、上陸したところはね。そういうふうに思うとやっぱり、もともと台風銀座と言われていた、ところがまた、復活じゃないですけど、やってきたのかなという、とにかくいつでも来るんだよという気持ちは持っとかないといけないよねっていうことはみんなに言ってます。で特に、今の時期が一番危ないので、まずは特に、今まで雨が降ってないところにずっと降ってきますから、大変だと思いますので、気をつけていただきたいなというのがあります。それで今までの台風っていうのは確かにいっぱい来てますよね。で過去には、1950年というのは昭和25年ですから、もう私まだ生まれてないんですけど、ジェーン台風という大きな台風が来ました。それから1953年、昭和28年、これはもう日八災害と言われている、南紀豪雨と言われているんですけれども、これもすごい台風で雨の量が特にすごかったということで、大きな被害をもたらした台風です、
はい。
それから1959年、これは、私が生まれた年なんですけども、
生まれた年なんですね。
その年に伊勢湾台風、
はい、
そして、1961年が、第二室戸台風、この第二室戸台風の時に思い出がありまして、私、物心ついてないのかなと思ったんですけど、すごい台風が来たっていうことが、覚えてまして、
2歳の頃になるんですかね。
そうですね、で家が、あまり丈夫な家じゃないので、本当にね、で、隣の家に、逃げたのを覚えてますね。
避難しようというのでお隣の家にってことですか。
そうですね、防空頭巾のようなものをかぶって、なぜか隣の家に、移ったのを覚えてますね。だからすごく怖かったです。天井が、ポンポンこうな音が鳴るんですね、風が入って、そう、もう本当にいつ飛んでいってしまうのかなっていう、そういう恐怖っていうのが、あの頃の台風はありました。
そのまだ小さかった頃でそれだけ記憶としてね残っているってことは相当怖かったんでしょうね。
だと思いますけどね、昔の家ですから、確かにそういう、怖かったんでしょうね、そんなに丈夫な家じゃなかったんで、それから割とそれからあんまり大きな台風っていうのが来なかったのかなっていうふうに
しばらく来なかったんですかね、
思ってるんですけど、やっぱりそれぞれ、ちょっとこう小康状態的な時期が続いたのかなっていうふうには思うんですけれども、歴史的に見ても大きな台風が多かった、大きな台風とか雨とかが多かったのがやっぱり記憶にありますね。でいろんな思い出話をっていうか、記憶話なんですけどね、思い出までいかないんでしょうけども、和歌山県に、紀の川に加勢橋っていう単車と、歩行者が通れる橋がありまして、
はい、ありますね。
今新しい加勢橋になった、
この間変わったところだったかと思いますが、
その加勢橋っていうのは昔はその加田の警備鉄道って言って、加田へ行ってる電車が今こう南海鉄橋を通って紀の川駅から回ってくるんですけど、それが今その頃は直接走ってたんですね。でその走ってたのを僕はおそらく知るはずもないんですね、まだ生まれてないんですね、ただちょうど河北中学校の前あたりから、松江の方へ向かっていくその車両は往復運転をしてたので、それは覚えてるんですよね。 だから、橋は越えないんだけど、松江から加賀までは走ってたっていう、そんな感じの、はい、記憶はなぜかありますね。だいぶ前の記憶だと思うんですけど、
ずいぶんね昔のようですね。
そうなんです、まあ、それとね、まあ、これはもう全然記憶にないんですけど、昭和28年ですから、私昭和34年生まれなので、もう6年も前に日八災害って言って、まあ、県庁の人間がたくさん採用されたっていうふうに聞いてるんですね。大変大きな、雨であったので、そこは有田川を中心に、まあ、もう本当に全県的に、大変な被害を受けたんですけども、特に有田川がひどかって、で有吉佐和子ってことに、
はい、
有吉佐和子さんの小説で有田川っていう 本があるんですけど、もう これがその災害を、受けて、流された女の子が、違う人に、助けてもらって、兄弟なのに違うその運命をたどるというような、そういうお話だったと記憶してるんですけども、
確か序盤の方でその川が、ね、氾濫してみたいなシーンがありますよね。
で、有田川はもう本当に暴れ川で、何回も氾濫したっていう話が、まあその話の主流だったんですけどね、有吉佐和子さんはその紀の川、有田川、日高川で、和歌山は 三線なんですけども、栃木県の鬼怒川っていう川の話も書いてて、川の四部作って言われてるらしいんですけど、僕は鬼怒川を読んだことないんですけどね、和歌山の、三線っていうか、なんか三つの川は読ませていただいてるんですけどね、だからそれだけ大きな、事件だったのかなっていうふうに思います、そういった災害の歴史があるのが、まあ、和歌山なのかなっていうふうに思いますし、大変苦労を皆さん方してきた歴史でもあるのかなっていうふうに思ってますね、はい。
本日はここまでです。お話はまだまだ続きます。次回は紀伊半島大水害などについてもお話を伺います。次回の放送は7月26日日曜の午後6時30分からです。笑顔あふれる和歌山県政、知事とともに。この番組は和歌山県がお送りしました。